1% アップデートの時間です。この番組は 1% のアップデートをテーマに、聞くと今日の自分を 1% 改善できるような、そんな知見や学びをお話ししております。皆さんこんにちは、いかがお過ごしでしょうか。コスチュームジュエリーブランドの経営、人生リデザイン事業の主催をしておりますひとみと申します。本日はちょっと違った趣向というか、配信なんですけれども、現在フランスのパリ、私パリ在住なんですけれども、フランスのパリが異常気象で、なんと40度超え、そしてフランスの中でも記録的な暑さで44度をね記録した、エリアもあったりして、とんでもなく暑い、1週間となっております。で、実際に住んでいるので、どういうことになっているのかっていうのをね、実際の現場からというか、リアルに住んでいる私から、何が起こってて、フランスの実情とか、私がすごいびっくりしたこととか、あとフランス人の夏の乗り越え方と、実際私は日本人なんですけれども、日本人エアコンに慣れていますよね。で、そんな私がどうやってこちらで過ごしているかみたいな、そんなことをでつらつらとお話ししてみたいなと思います。ということでね、今週に関わらず、実は5月にもヒートウェーブ、熱波ですよね、熱波が来ておりまして、本当に暑いんですよ。で、実は何年か前にも40度を記録するような、週っていうのがあったんですが、ここまで暑いのはフランス人たちも、そして我々日本人もですね、結構悲鳴を上げている状態で、かなり異常な状態に陥ってます。で、この原因っていうのは何かっていうと、もう本当ね、日本もそうですけれども、温暖化、地球温暖化の影響で、異常な暑さのこの熱波っていうのが起こってしまっていると。で、今週、昨日今日っていうのがパリは本当に暑くて、昨日も、41度、最高気温が41度、もうお風呂でも暑く感じるね、温度ですよね、41度って。で、今日もそんな予報になっていて、とんでもなく暑くて、ちょっと日中外に出るっていうのはできないレベルなんですよね。で、またね、フランスなぜこんなに暑いかなんですけれども、とにかくエアコンがないんですよ。エアコンがね、ない文化なんですよね。日本のエアコン設置率って、店舗、自宅、こう皆さんのね、お家も基本あると思います。で、日本のエアコン普及率って 90% 以上と呼ばれていて、今ね、フランスとかでもこのエアコンの普及率のニュースとか見てて、うわー少ないと思ったんですけど、日本はほぼほぼの家庭にエアコンがありますよね。私もエアコンがある家で育ち、エアコンが一人暮らしの時にもありました。っていうか、ない物件とかはもうそもそも選択肢に入らなかったぐらいなんですよね。で、あんまりないですしね。で、なんですけれども、フランスはむしろない方がマジョリティで、 80% 以上の、家に、自宅にエアコンがありません。もうどういうことって感じですよね。で、このエアコンがないのに、みんなどうやって夏を過ごしているんだ、超えてるんだって疑問に思われる方もいらっしゃると思います。で、これは実はですね、フランスだから、ヨーロッパだからできていたことというか、フランス、多分ね、他のヨーロッパ圏そうだと思うんですけれども、夏って日本だと、日中も暑ければ、夜少し気温が下がってもそんなめちゃめちゃ下がるってないじゃないですか。ただフランスは結構特殊で、日中めちゃくちゃ暑いんですけれども、夜になって、朝方にかけてですね、すっごい温度が下がるんですよね。なので、フランス人の結構、なんて言うんですかね、古くからのハウトゥーで、朝方にですね、窓を全開にして、で、空気を入れ替えて、その時の冷たい空気を取り込んで家の中に、 で、その取り込んだら、もう一日中シャッターを下ろして、窓を閉め切って、冷たい空気をお家の中に閉じ込めたまま、一日をやり過ごすっていうのが、まあ、フランスのすごい、なんていうんですかね、クーラーがなくても生きていける、まあ、昔ながらの手法なんですよね。で、これが、まあ、普通であれば、まあ、フランスね、こうやって気温が下がるのでできてたんですけれども、それができないぐらいですね、昨日今日今週の熱波ではめっちゃ夜も気温が下がらなくなってきてるんですよね。まあ、通常であれば、例えば33度とか35度とかになっても、まあ、夜中とか朝方になると19度とか20度ぐらいまで下がるんですよね。なので、その20度とか19度の冷たい空気を入れとければ、これね、本当私も住んで実際にそれをやるまで、そんなの生きていけるのかってどういうことって感じだったんですけど、これ不思議なものでね、できるんですよね。で、まあ、そうやってしのいでいたわけなんですけれども、まあ、今週だけは全くそれがうまくいかず、というのも夜になっても気温が下がりきらない。朝方になっても気温が下がりきらないので、家の中の、まあ、もう暑苦しくなった空気を入れ替えようとしても、外も暑いから、なんかもう本当にうだるような暑さなんですよね。で、エアコンがない。じゃあエアコンつければいいじゃないかって思うじゃないですか。これね、またこのパリ、フランスの特殊な、まあ、理由なんですけれども、日本にはない概念ですが、景観維持法というのがあります。で、この景観維持法によって、私たちこのフランス、まあ、そのパリ特にですね、私の住んでいるパリ郊外のエリアもそうなんですけれども、その窓とか、ベランダ、まあ、パティオとか、まあ、そのいわゆる、窓際にお洗濯物ってこうね、日本だと普通に外干しするじゃないですか。むしろ雨の日にやっと部屋干しするかなって感じだと思うんですけれども、こちらでは洗濯物を外に干すのは禁止なんですよね。これ衝撃じゃないですか。もうそれぐらいね、こう景観を守るっていうことがすごく大事にされていて、だからこそ美しい景観が保たれているわけなんですけれども、それが、まあね、洗濯物干さないのは OK にしても、このね、エアコンにもそれが影響するんですよね。どういうことか。エアコンって皆さんご自宅にね、設置されているものを見るとお分かりいただけるかと思いますが、室外機がありますよね。家の中にエアコンがあって、で、それをつないで、外に、まあ、熱風をね、こう吐き出したり、水を吐き出したりする。室外機があると思います。で、この室外機が置けないんですよ。まあ、まず、多くのアパルトマン、多くの物件で、この室外機を、置くっていうのが禁止されている。で、まあ、ただね、これは今年変わるんじゃないかと、まあ、いろんな方々で言われていて、というのも暑すぎるからっていう、本当に暑すぎて停電が起きた。停電起きるとかも本当に勘弁してって感じですよね。パリとか私の住んでいるエリアでは、この暑さで停電が起きるっていうことはまだ起きてないんですけれども、別の地域とかエリアで、まあ、夜中に停電が起こってしまって、もう暑さで扇風機も動かない、エアコンも動かない。ね、電気もつかない。もうほんと地獄ですよね。みたいなことが起こったりしていて、さすがにフランス政府も動くんじゃないかと。で、まあ、そんな形で室外機が置けるタイプのエアコンっていうのが置けませんと。じゃあどうするか。ポータブルエアコンというのがこの世にはあるんですね。もう本当に勉強になりますよ。で、このポータブルエアコンっていうのが売られていて、このね、ポータブルエアコンがもう全然ポータブルじゃないっていうか、もう大掛かりな設置で、ただ設置自体はすごい簡単なんですけれども、まあ、工事なしで、まあ、動かせるエアコンっていうのがね、まあ、アマゾンとか家電屋さんで売ってるんですよ。で、このポータブルエアコン、まあ、ほんとね、ピンからキリまであるんですけれども、まあ、これは、まあ、なんだろう、コンパクトって言っても、エアコンぐらいの、日本のエアコンぐらいの大きさがあるんですが、まあ、コロコロがついてて、まあ、縦型のね、設置、床に設置する感じで、 でそれを窓際にね置かないといけないんですよ。でその窓際に置いてもうでっかいホースみたいなのをですねつないで、でちょっとね分かりにくいかと思うので今回のサムネイルにしときますね。こんな感じでね大きい丸いホースを窓の、シャッターのところから出して、そのね室外機の役目になっているわけです。あこの熱風をね外に出して、で水もねこれもうほんといろいろ勉強になります。エアコンって水が出るんだってもうほんと不思議、もうすまなんていうんですかね、フランスに住んでいろんなことを学んでます。あの水がねエアコンって出るので、その水をね受けるものなんか受けるバケツとかも用意しなくちゃいけなくて、もうね本当にこれ、まあ、定期的にね水も捨ててとかやらないといけなくて、まあ、あの見た目が非常に大掛かりなんでございます。でこれを設置するしかエアコンを置きたいってなったら、なんかそのすぐ、サンディカっていうかこのなんだろう日本でいう、アパートとか、マンションの管理組合の方々全員で OK が出てやっと室外機付きのエアコンが置けるっていう形なんで、そんなね、プロセス待ってられんということで、あ暑すぎるっていうことでこのポータブルエアコンを買ったわけなんですよね。でもう私もないアパルトマン、そのエアコンがないアパルトマンだったので、いやそのね5月に37度に行った時にうわこれやばいかもなって思ってたんですけれども、まあ、そんな何回もフランスってねこう暑くならないんですよ。1週間暑かったらもうヒートウェーブ去ったら結構翌週はまたぐっと気温が下がる、なんかねもう来週とか最高気温、20度とかまで下がるのかな、24度とかで、もう最低気温は13度とか、もうねもうなんか不思議って感じなんですけど、まあ、フランスの大体の6月の気温ってこんぐらいなんですよね。だからまあ通常通りの感じに戻るんですが、まあ今週異常気象で、まあ、ほんとフランスでもニュースいろいろやってますと。でこんな暑くて去年はどうだったのか、むしろエアコンのない部屋で、まあ、フランス人たちどうやって過ごしてるのかっていうのを、まあ、いろんなねこうフランス人の友人に聞いたり長くフランスに住んでる方に聞くと、まあ本当人間とは素晴らしい生き物だなというか、いろんな知恵があるんですよ。例えば暑くなったら、お風呂にね水を常に溜めといて、水もうなんだろうそのプールとして水浴びを何回も一日にねするだとか、濡れたタオルを扇風機にこうかけてなんかちょっとこう涼しい風にするとか、あとは寝ている時はあの冷やした、保冷剤を一緒に抱いて寝るだとか、あと何があったかな、なんかほんといろんな知恵があるんですよね。だから私もそういったことをエアコンがね届く、エアコンちょうど昨日届いたんですけど、届く前まではほんとあの朝締め切って、だからね自然と朝めっちゃ早起きになるんですよ。朝5時ぐらいから涼しくなるんですよね。でもう7時ぐらいからちょっとずつちょっとずつ気温が上がってって、もうあのほんとね午後になったらちょっと外出れないぐらいじりじり暑いので、まあ、日本も結構ねあのここ数年本当に暑いですけど、ちょっとまた違った暑さなんですよね。というのも、まあ、日本って日照時間結構平和的というか、まあ、朝方ね、日が昇るじゃないですか。そしたらまあ夕方6時7時には暗くなりますよね。ただフランス今サマータイムで朝5時半ぐらいに日が昇り始めます。でその後、まあ、夕方に日が落ちるかっていうとそうじゃなくって、夜10時ぐらいまで明るいんですよ。まあ、これがね普段だったら、すごいハッピーな季節なんですけれども、一日長く感じて夜までねなんかこうテラスでなんかこう飲み物飲んでてもめっちゃ気持ちいい感じなんですが、まあこれがねこの暑さになってくると結構こう答える長さで、この日照時間が長くって暑い時間っていうのがとんでもなく長いわけですよ。朝5時から夜10時まで明るくて、でそっからやっと日が落ちてって、 ね、夜になる。で、まあそういうわけで、まあ、本当にこのね、石畳だったりアパルトマンも、もうしっかり熱されて本当に暑いんですよね。で、まあそうやってちょっとね、異常気象、こんな暑い夏を過ごすのも初めてというか、去年で本当暑かったのって1週間弱っていうか、なんか数日結構暑いなって日があったんですけど、まあ、それ以外はぐっとね、気温が下がったので、まあ、これぐらいだったらエアコンなくても本当いけるんだなみたいな感じだったんですよ。でさらに、6、7年前に私1年パリに住んでたこともあって、その年とかも、まあ、暑い、なんかね、エアコンなくて困ったことなかったんですよね。で、どっちかっていうとなんか、そうですね、モロッコになんか旅に行った時の方が暑かったなって感じなんですけど、まあ、パリも本当に暑くって、でエアコンを買ったわけなんですが、まあ、そのね、エアコンを買おうって思った時にももうどこも完売続きなんですよ。まずアマゾンと、まあ、こっちで言うなんだろう、ヤマダ電機的なところがダーティーって言うんですけど、なんかダーティーで見たらもう本当に数週間待ちとか1ヶ月待ちとか、アマゾンでね、評価がいいものとかはもう9月に届きますみたいな、え、今6月末なんですけどみたいな、もう本当にもう皆さん急いでね、この AC エアコンディショナーを買っていて、もうフランスのね、エアコン設置率って 20% 以下ぐらいって言われてるんですけれども、まあ今年多分すごい普及率上がるんだろうなと思いますね。で、まあそんな形でとにかく早く届くやつを買おうと思って、まあ私も先週オーダーしたのかな、注文して、それでも1週間待ちとかでやばいって感じだったんですけれども、まあ、そのね、本当に、まあ、今日昨日とかで、探されている方はもうないないみたいになってて、店舗でも ほとんど売り切れみたいなのが続いているそうで、もう本当にもうどうなっちゃうのフランスって感じなんですが、まあ、なんとかね、生きております。でもう本当にこういうね、海外に住んでみると日本でめちゃくちゃ当たり前のことが全然当たり前じゃないっていうことに気づかされるんですよね。で、もう当たり前が本当に全然違って、エアコンないとか本当ね、日本の生活からすると考えられないじゃないですか。でもこちらの概念としてはやっぱね、環境とか景観を守るっていうのがすごく根底にある考え方なんですよね。エアコンを設置するのは、まあ、環境の汚染につながるから良くないというので、まあね、その意見もわかるんですよ。だから、まあ、こっちってすごくエシカルとかサステナに関する、まあ、知識知見とか導入っていうのがすごくされてて、まあ、プラスチックのね、梱包材とか、まあ、ほぼ使われてなかったり、スーパーのレジ袋とか、まあ、スーパーじゃなくても紙袋とかに入れるみたいなのってどこのお店行っても日本だったらありますけど、もうほんと商品そのまま買ったら渡されるみたいなのがフランスなんですよ。で、なのでね、こうなんだろう、日本で当たり前なものがフランスでは全然当たり前じゃなくって、まあでもね、いいなっていう面がすごく多かったんですけれども、エアコンついてないのだけは、いやほんとね、こう、まあでも、いやなんかこう地球が変わってきてるんだなっていうことを感じざるを得ませんね。ということで、まあほんと多分なんかで、この熱波がどんな頻度で来るのかっていうのはちょっとまだ未知数で、でも歴史的な異常気象が今年に入ってまあ、すごいね怒っていて、で、まあ、全然まだね暑くなるっていうことも考えられるので、ぜひちょっとフランス在住の方は、いやエアコンね本当に変わります。いやもうそんなのね分かってるって感じかもしれないですが、いや本当にこれねめちゃめちゃ 快適度変わるので、めっちゃもううるさいとかね、すごい音とかもすごいんですよ。すごいんですけど、もうね、涼しさの方が大優勝していて全く気にならないっていう、もう本当どういうことって感じなんですけれども、やっぱり環境にお金をかけるっていうのはすごい大事だと思うので、もうね、今週は、ね、フランスに住まれてる方はもうなんかするっていうよりも生き残るみたいなことをね最優先にしながら、いやー本当に生きてるなって感じしますね。で、じゃあもうそんな大変なんだったら日本帰ればいいじゃんみたいなねことをも思われるかもしれないんですけれども、これ不思議なものでね、フランス生活の方がやっぱりこんなね不便なこと、まあ、これ以外にもたくさんあります、あるんですけれども、それでもフランス生活の方がなんかねいいんですよね。これは本当にまあもう合ってるからしょうがないとしか言いようがないんですけれども、いやー本当ね、はい、ということで今日はまあちょっと着地はね、まあ何なんだっていうことなんですが、フランスパリ、まあ、本当に、普段起こらないことが起きていて、まあ、私自身すごいびっくりする、ことだったので、まあ、ちょっとね、皆さんにせっかく住んでいるのでシェアっていうのと、まあ、自分のための、戒めっていうか自分の記録かなとして、残しておこうと思い、配信しています。というのもね、やっぱり、こういうのも、喉元すぎればじゃないですけど、やっぱりこの時にリアルに感じてる感情って後で思い返そうとしてもなかなか思い返せない。で、喋ることはできるんですけれども、ちょっとね温度感変わっちゃったりするなっていうのがあって、で、まあ、それはなんかねこう、いや今ねそれこそ当時悩んでたこととかをこれあんまり話しても共感いただけたり参考になる方いらっしゃらないかもなって思った時に、なんか話すのをやめちゃったトピックとか結構あるんですけれども、自分が結構ね記録として参考になるっていうのと、どこかのタイミングでそれが必要になる方っていうのがいらっしゃるってことをなんかすごく感じたんですよ。というのもこのフランスの異常気象の内容、夏の乗り越え方とかもなんかどこかでね、私誰かの発信を拝見して、その夏、暑い夏、クーラーのないフランスの過ごし方、トレボンパリさんかなの、スタンド FM で拝聴して、あ、こうやって乗り越えるんだっていうのはすごい勉強になったんですよね。例えば、めちゃくちゃ暑いので火を使ったお料理をしないとか、もうそれはね私も徹底して、これだけでだいぶ気温というかね温度上がっちゃったら本当もう下がんないんですよね、フランスの家ってエアコンがない限り。なので、こう暑い料理を作らず、なんかこう冷たいお料理だけにするとか、あとね、ペットボトルに水を入れてそれを凍らせて、まあ、それをね、一緒にこう持って寝るとか、ね、水浴びをしまくるっていうのはフランス人の人の知恵だったんですけれども、あと朝ね、朝空気を入れ替えてとかもなんかフランス人の友人に教えてもらった知恵で、で、まあ、あとはもうシャッター閉め切るとかもね、本当なんか空気入れ替えた方が涼しいんじゃないのって思ってたんですけど、もうね空気がもうなんだろう、暑すぎてうん、いや本当不思議だったんですけれども、そういう知見をねいろんなところで聞いてすごい参考になっていて、なのでね私もなんだろうな、これがなんかね、どなたかの何かに役立つのかわかんないんですけれども、少なくともこれを感じられるのは今しかないだろうということでちょっと記録してみました。はい、ということで、なんかねフランスパリ生活ってすごいキラキラした部分っていうのが、取り上げられることが多いんですけれども、まあ、旅行で来る分にはねすごく素敵な場所で、本当に美しい ね、場所、そしておすすめな場所もたくさんあります。で最近ノートにね、これほんとたくさんひとみさんのおすすめ、パリのおすすめスポットを聞きたいですって言っていただけて、今まではインスタグラムでね、そのハッシュタグでまとめてたのをだいたいこうシェアさせていただいてたんですが、今ねなんかハッシュタグ機能がなくなっちゃって検索できなくなっちゃったんですよね。なので、ノートにそれをまとめ直した、記事がありますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。でまあね、旅行で来るのは本当に素晴らしい場所なんですが、住むとなるとまあまあタフネスが必要で、でもなんかこれをね楽しんでる自分もいるんですよね。どうやって攻略していけばいいのかなっていうのが日本ではなかった感じなので、ま、全部ねなんだろう、すごいね実験というか、こんだけ暑いと朝ランもね、もうほんと30度になる前にとにかく急いで走りに行くみたいな。でもさすがにジムね、これを機に加入しようって思いました。はい、そしたら雨の日もね走れるし、とんでもなく暑くなってもねジムのランニングマシンで走れるしということで、まあ、こうやってね新しいことをちょっとずつ開拓していって、まあ、全部が海外生活だと新しいことなので、まあなんだろう、2度目の移住でもう1年半ぐらい経ってるんですけれども、それでもなんかねこうやって常に新しいことがあって楽しいなと思っています。はい、ということで今日はちょっとねパリの、状況を、シェアしてみました。ということで、皆さん日本はどんな感じですか？暑いのかな、ちょっと浦島太郎すぎてわかんないんですけれども、どうかどうか熱中症には気をつけて、お過ごしくださいということで、最後にお知らせです。スタンド FM ですね、メンバーシップを、やらせていただいております。通常配信は週に1回なんですけれども、メンバーシップ配信は週に2回、配信しております。月額800円、私とカフェに行ってちょっとこう表では喋りにくいことを私がベラベラ喋るというような内容で、で基本ですねちょっと表で言いにくいこととか、今考えている試行錯誤とか、まあ、その作ろうとしているものとか、まあ、そういうお話とか、あとはモニターさん募集とかサービスを始めますみたいな時に、先行でお知らせさせていただいたりする場所になっております。よければですね、そちらでもお待ちしております。現在130名を超える方に参加いただいておりまして、本当にありがとうございます。はい、ということで皆さんいつもありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた、丸尾でした。Thank you.